私たちはそんな祈りを捧げているだろうか。イエス様と顔と顔と合わせて交わりをしたい、あなたがどれほど私を愛してくださっているか、私をどんなに愛し見つめてくださっているか、いつもいつも真正面から迎え入れてくださり、何をしてほしいのか、その目を向けてくださるお方なのか、私がもっと見えるようにしてください、もっとあなたを見るものとしてください。そこまでこの方を信じ願っているだろうか。先を行く人たちのようにイエス様がおられるって見ているようで、でもイエス様のその思いや愛を見ようとしないで、こうあるべきです、これではダメです、こうしてください、自分の思いだけを見る、そういう祈りと求めになっていないだろうか。本当に思わされます。だからこそ救いって何なんだろう、あなたの信仰があなたを救いましたっていうのは何なんだろう、改めて私たちは知る必要があります。イエス様の救いは悪い状態が取り除かれる、それだけではないんです。いや、たとえ何か悪い状態が取り除かれなかったとしても、イエス様と共に歩む、イエス様が共におられる、それが決して取り除かれないことであるということを心から信じて、そのように生きること、そのように生きるものとされること、私たちはいろんな出来事によって目が曇らされ、心も閉ざされ、イエス様がおられないかのような歩みをしてしまう。いや、神様は私のことを分かっていないんじゃないか、そんなふうに思うこともあり得ます。あるいは自分はこんなものだ、だからこの程度だ、神様の恵みを自分で制限してしまう、神様の御業が私に現れるということを受け入れることができない、何をしてほしいのかと言われても、いやでも私は病気で、あるいは高齢で、ですからこの程度にしてください、それ以上は無理です、そうやって神様との距離を取ってしまう。救いを限定的にしてしまっているということはないでしょうか。この人は直ちに見えるようになる、それだけでなく神を崇めながらイエス様についていく、イエス様と共に歩む生涯に変えられた、目が見えるようになったからといっていきなり普通の人と同じように歩けるかというと、それは難しいと思うんですね。大体あの目の手術をした方、1週間かそれ以上はかえって眩しすぎて光がきつすぎて、だから慣れるまで時間がかかるので、あまり外出はとかいろいろ言われると思うんですね。実際そうだと思います。すぐについていく、そんな簡単なものではないですが、しかしイエス様は弱さがある、すぐにそうすることはできない、そのままでも、いや、すぐに一緒にいることができる、それで何もできない、そうではない、私が全ての全てだから大丈夫なんだ、そういう意味でもこの人はイエス様を見ることができる人、信じる人だったんですね。すぐについていくことができた、この方についていくなら大丈夫だ、 ある工場の工場長が一人の社員を教会に導こうとしていました。毎週礼拝に出てるんですが、なかなかその人が信仰の決心をしない。どうしてかなと思い、ある時にその工場の工場長室にその社員を呼ぶんですね。で、社員がポンポンとノックをして入ってきました。工場長お呼びですか。ところが工場長がこう言うんです。なんで来たんだと。社員がびっくりして、いや工場長がお呼びになったので来ました。お前はなぜ呼ばれたか何の理由もわからないのに、私が呼んだというだけで来たんだね。その通りです。ならなぜ聖書にイエス様があなたを呼び、あなたを救うとはっきり書かれてあるのに、あなたはそのことを信じて受け入れて天国に入ろう、洗礼を受けようと思わないんだい。分かっていることは、工場長が呼んだ、工場長は確かなお方だから、工場長にはちゃんと理由があるから、って工場長がしっかりしているから、何も分からなくても呼ばれたら行く。もっと間違いない確かなお方であるイエス様があなたを救うと呼んでおられるのに、なぜ何にも分からないから、いや私はこんなものですから、イエス様より自分の思いの方が勝っているかのように私たちは振る舞ってしまうのか。この間竹雄牧師が本当に生涯を統一教会救世のために捧げられました。たとえ教会の特別伝道集会に行くことができないことがあったとしても、統一教会の救世のためには何を置いても行くよってよく言ってくださる先生が言われていたのが、聖書には全ての人が救われる、ただし統一教会というのは除くとは書かれていない、何度も言われてました。救うって言われたら全ての人、どんな人でも入るんだ。私たちが見るべきものは、このお方は確かな、言われたことを必ず実現されるお方なんだ。私がこうだからは関係ないどころか、むしろ私がこんなものだからこそ実現してくださるんだ、救ってくださるんだ、神のことしてくださるんだ、このお方だからできるのだ。もっともっとイエスを見るものとならせていただきたいと思うんです。1969年、まあ、今から55年前ですが、イスラエルの5人目の総理大臣で、初めての女性での総理大臣となったゴルダメイラという方がおられます。で、彼女が自伝でこう告白しているんです。まあ、これ彼女自身の言葉なんですが、私は自分の顔が美しくないかと感謝します。私は不器量なので祈り、不器量なので一生懸命勉強した。私の弱みはこの国にとっては助けとなった。絶望は神の証明を悟る機会となった。こう語ってるんです。実は彼女は総理大臣として務めた12年間、国民に知らせることなく白血病と戦いながら職務を全うしたんです。ある時にはアメリカに赴いた、その時にアメリカからはおばあちゃんが買い物カゴを持ってやってきた、まあ、その本当素朴な普通のなおばあちゃんって、まあ、いうような、全然政治家には見えないような、つまり、まあ、ちょっと低めに見られてるんですよね、この人が何ができるか。ところがその買い物袋にアメリカからのたくさんの約束を詰め込んで、つまり政治的には、まあ、すごい貢献して帰ってくる出来事もあって、彼女は弱さをたくさん持っていた。 そのたびに神様に信頼し、そしてなすべきことを神様が成し遂げてくださる。女性でイスラエルという小さな国がアメリカ行って何ができる、神様が成してくださる。私たちはしばしば学歴がないとか能力がない、あるいは強い後ろ盾がない、この理由に制限してしまう。でもそうではない、神様が無制限に与えてくださる、御子を惜しまず与えてくださるお方であり、私たちの誰一人として惜しむことなく愛してくださる。その神様の愛を、御心を見るものと、見えるようになるものとならせていただきたい。自分のことばかり見えすぎて本当の愛を見失っている、本当に失われた私たちに神様が与えてくださる幾分かでも見せていただきたい。その幾分かでも主よ、そうしてほしいのです、見えるようにしてくださいと、この方を心から求めるものとならせていただきたいと願うのです。お祈りをいたします。私に何をしてほしいのですか。主よ、目が見えるようにしてください。天の父なる神様、いつもいつも自分の思いに閉じこもって祈るばかりで、その祈りの中であなたを見ようともしない、この愚かな私の目を開くものとしてください。かつてあなたを知らず何の望みもなかった者が救われ、多くのものを望めることができるようになったにもかかわらず、なお望み得ない、まだ救われていない、そんな歩みをしていると思われますから、どうぞ救いを、恵みを見させてくださり、あなたご自身を見させてくださり、顔と顔と合わせて主を憐れんでください。思いの丈を、全てを祈るもの、そして満たされるものとならせてください。まだまだ救われなければならない多くの人たちがおります。主はその全てをご覧になっておられます。私たちもそのあなたが見ておられるものを見るようになり、そしてあなたを見ることができ、あなたを共に見るものとなるように、その愛を伝えさせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。